声の候補を挙げよう。2022年11月号。この声の候補を挙げようの発行は挙げよう市。録音版の制作発送は朗読ボランティアグループ山彦です。表紙、候補を挙げよう。2022年、令和4年11月号。ナンバー1064。みんなで作るみんなが輝く街あげよう。候補をあげようは毎月1日に発行。個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは、あげよう市シルバー人材センター。電話 779-5525。ファックス 776-1074 まで。11月20日、あげようシティハーフマラソン。Are you ready? 大勢の市民ランナーが走っている様子を写した写真です。その写真の右上に AR 動画のマークがあります。アルファベット大文字でAR と書かれた正方形の中にアッピーが笑っているマークです。AR 動画の利用方法は2ページをご覧ください。今月の表紙。今月の表紙は11月20日日曜に3年ぶりに開催されるあげようシティハーフマラソンです。市内にあげようシティハーフマラソンの活気と感動が帰ってきます。参加者の皆さん準備はいかがですか？皆さんが怪我なく活躍することを期待しています。また今月号ではあげようシティハーフマラソンの臨場感あふれる動画を AR で体験できます。ぜひ利用してください。表紙説明。道を埋め尽くすほど大勢の老若男女のマラソン参加者が色とりどりのスポーツウェア姿で一生懸命走っている様子を写した写真です。写真終わり。 AR の利用方法。 1. App Store または Google Play でココアル大文字 COCOAR をインストール。ココアルのロゴマークがあります。二次元コードがあります。左の二次元コードからでもインストールできます。2、アプリを起動後、右のマークのある画像にスマートフォンをかざしてください。マーク説明。アルファベット大文字で AR と書かれた正方形の中にアッピーが笑っているマークです。説明終わり。スポットライト。得意を生かして勝負。県内唯一の自転車競技プロチーム、埼玉リレー部選手。ユニフォームを着た二人の写真が載っています。桂義弘さん右、藤田良平さん左。15ページ。市の人口世帯。令和4年10月1日現在、23,427人。男、11,4041人。女、11,6386人。 前月より22人減。106,375 世帯。前月より40世帯増。市役所の位置。北緯35度58分38秒。東経139度35分37秒。市の面積 45.51 平方キロメートル。クイズアッピーを探そう。右のアッピーが登場するのは何ページ？イラストがあります。アッピーが水道で石鹸を泡立て手を洗っているイラストです。イラスト終わり。正解者の中から抽選で5人に粗品を差し上げます。応募方法、はがきかメールにクイズの答え、候補挙げようの感想、住所、氏名、年齢、電話番号を記入して、11月18日金曜までに必着、候補校長課へ。宛先、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1、メールアドレス、s55000@city.ageo.lg.jp。 発表、商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。正解は12月号のこのコーナーに掲載します。前号の答えは25でした。市役所開庁時間、平日8時30分から17時、土曜8時30分から17時、12時から13時を除く、土曜日開庁窓口、市役所本庁舎1階2階、市民税課、納税課、障害福祉課、高齢介護課に限る、5階、子ども支援課、子ども家庭総合支援センター、保育課に限るの窓口、小山台出張所、上尾駅出張所。表紙終わり。目次。1、今月の一面、3ページ。上尾シティハーフマラソンの交通規制にご協力を、写真コンテストの作品を募集。アッピーが走っているイラストがあります。2、市政ニュース4ページ。市議会9月定例会。電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金。新型コロナウイルス関連情報。上尾市稲町消防広域課協議所の調印式。市内循環バスぐるっとくんのご利用を。上尾産業祭ほか。3、市民の広場14ページ。街角特派員だより、子育て世代におすすめ、上尾丸山公園、アッピーネット、スポットライト、桂義弘さん、藤田良平さん、読者の声、未来へすくすく我が家のアイドル、見て見て私のミュージアム、小学校給食レシピ、ゼリーフライ。4、シティ情報17ページ。文化センターの臨時休館と上尾公民館の移動執務。 イコス・アゲオの臨時休館、市民体育館臨時休館、アゲオ市民セレクションの選考委員、アゲオヒューマンライツミーティング21-2022アゲオイルミネーションほか。5、図書館へようこそ29ページ。6、みんな集まれ一緒に遊ぼう30ページ。アッピーランド、子供の城、ももっこルーム、子育て拠点、イベントカレンダー。7、保健センター通信、一歩踏み出す健康づくり32ページ。8、12月の相談34ページ。9、ハイライツ外国語情報コーナー35ページ。10、揚げたてニュース36ページ。掲載記事は10月19日時点のものです。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本誌に掲載している催しなどは中止変更する場合があります。各催しの開催状況などご不明な点は問い合わせてください。また各催しに参加する際はマスクや手洗いなど新しい生活様式を徹底してください。目次終わり。1、今月の一面。11月20日日曜開催、アゲオシティハーフマラソンの交通規制にご協力を。アゲオシティハーフマラソン実行委員会事務局、スポーツ振興課内、電話 781-8112、 ファックス775-6608。アゲオシティハーフマラソンを11月20日に開催します。当日コースになる道路はランナーの通過する時間帯が交通規制の対象になります。特に数に示した部分の道路は大幅な交通規制が行われるので、車やバスなどで出かける際には注意してください。安全と事故防止のため、現場の警察官や大会競技役員の誘導に従ってください。当日はコース周辺道路が大変混雑しますので、ご協力をお願いします。略地図が2つあります。1つ目、車両通行の禁止区域と時間の図です。禁止区域は色別されていて、ピンク、グリーン、紫、青、オレンジ色に分かれています。ピンク、県運動公園北側の国道17号から旧中山道までと、旧中山道に入り、アゲオ駅東口まで、8時15分から12時10分、車両通行の禁止区域。グリーン、旧中山道のアゲオ駅東口から 5km の部折り返し地点を左に進み、高崎線の下を通り、西口花水木通りを進んで、西保健センター近くの T 字路を右に曲がり、BS 通りにぶつかるところまで。8時45分から11時30分、車両通行の禁止区域。紫、BS 通りを横切り、薬局、宗教法人会館、コンビニ、大石公民館、大石小学校を経て、五砂路まで。8時45分から11時10分、車両通行禁止区域。 青。
五砂路からコンビニ、コーヒー店を左に曲がり、花水木通りのスーパー近くのハーフの部折り返し地点まで。
9時から10時40分、車両通行禁止区域。
オレンジ色先ほどの五砂路から。
下芝公民館、ふるさと緑の景観地、北部浄水場、東栄寺を経て、ゴルフ場を横切り、
宗教法人会館近くのハーフの部 15km 地点関門まで。
9時から11時車両通行禁止区域。略地図2つ目。旧中山道周辺拡大図。旧中山道の規制に伴い車両通行禁止区間。旧中山道マラソンコースから高崎線の線路及び国道17号に向かう東西にわたる14箇所程度です。旧中山道の規制に伴う路線バス迂回路。上尾市役所のある交差点と旧中山道との間は国道17号と白樺通りを迂回します。なお、文化センターは臨時バス停留所になっています。この略地図にピンクとグリーンで描かれる部分があります。ピンク、国道17号から上尾運動公園を進み、旧中山道に出て上尾駅東口まで、8時15分から12時10分車両通行禁止区域。グリーン、上尾駅東口から旧中山道を進み、高崎線の下を通って進んでいく。8時45分から11時30分車両通行禁止区域。略地図終わり。上尾シティハーフマラソン写真コンテストの作品を募集。今年の上尾シティハーフマラソンで撮影した写真のコンテストを実施します。応募作品は12月10日土曜から令和5年1月10日火曜に市民体育館ロビーに展示します。1、一般の部。作品の企画。白黒、カラーを問わず、サイズはキャビネ、12×16.5cm から四つ切り、25.4×30.5cm まで、組写真不可。2、小中学生の部、作品の企画、白黒、カラーを問わず、サイズは L 版またはサービス版、対象、市内に在住の小中学生。1、2、共通。申し込み、作品、未発表のもの、1人2点までの裏に、題名、撮影場所、出品者の住所、氏名、振り仮名、電話番号、小中学生は学校名と学年を記入して、11月29日火曜まで筆着。2、郵送で、上尾シティハーフマラソン実行委員会写真コンテスト係。郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1、スポーツ振興課内へ。表彰、優秀作品、グランプリ、優秀賞、特別賞などには、賞状、記念品などを贈呈。表彰者には12月8日木曜までに通知します。応募作品の著作権は主催者に帰属し、作品は返却しません。作品の譲渡を希望する人がいた場合、希望者と出品者の直接のやり取りにご協力ください。また、出品者の連絡先を教えてよいかの可否を申し込みの時にお知らせください。2、市政ニュース。 市議会9月定例会。総務課電話 775-4963。 ファックス 775-9819。 9月定例会は8月30日から9月30日の32日間の会期で開かれました。この議会では令和4年度補正予算や市の非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和や取得を柔軟化するための条例などの議案が審議されました。市長提出の23議案のうち、令和3年度一般会計歳入歳出決算の認定については否決されました。その他は提案の通り可決、認定、承認または同意されました。可決された補正予算には、伊奈町との消防広域化の事前準備に要する費用や、新型コロナウイルスの感染の急拡大に伴い、継続して支援するための費用などを計上しています。教育委員会委員の任命。教育委員会委員に小池聡氏を再任することが同意されました。
脱炭素将来ビジョンシナリオアンケートを実施。
環境政策課、電話 775-6925、 ファックス 775-9872。 2030年を中間地点とした
2050年脱炭素社会の将来ビジョンシナリオを策定します。
策定の参考とするためアンケートを実施します。アンケート期間、11月15日火曜から12月5日月曜。アンケート用紙の設置場所、環境政策課、各支所出張所公民館、市ホームページにも掲載します。対象、市内に在住、在勤、在学の人、市内に事務所、事業所、固定資産を有する人、利害関係者。提出方法、アンケート用紙に必要事項を記入して、直接か郵送、当日消印有効、またはファックス、メールで環境政策課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1、メール s251000@city.ageo.lg.jp へ。マイナポイント第2弾対象のマイナンバーカード申請期限の延長。市民課電話782-9922、 ファックス 775-9827。 マイナポイント付与対象となるマイナンバーカードの申請期限が12月末まで延長されました。希望する人は早めに申請してください。上下水道料金の減免を受けている人は更新の手続きを。業務課電話 775-5161、 ファックス 775-9041。 児童扶養手当を受給していて上下水道料金の減免を受けている人は更新手続きが必要です。対象者には事前に申請書を郵送します。申し込み、申請書、児童扶養手当証書の写し、有効期限内のものを用意して、11月15日火曜から 12月15日木曜筆着に、直接業務課か各支所出張所または郵送で業務課、郵便番号362-0013、上尾村1157へ。イラストがあります。アッピーが水道で石鹸を泡立て手を洗っているイラストです。イラスト終わり。市企業版ふるさと納税寄付企業に感謝状を贈呈。行政経営課、電話 775-3963、 ファックス 776-8873。 市では民間企業から寄付をいただき、地方創生の取り組みを共に進める企業版ふるさと納税の仕組みを導入しています。この度、株式会社杉薬局、株式会社熊の実から、上尾シティハーフマラソン PR 事業に寄付をいただき、市長から感謝状を贈呈しました。写真が2枚あります。1枚目、説明文、株式会社杉薬局杉浦常務取締役左と畠山市長の写真です。2枚目、株式会社熊の実池田代表取締役左と畠山市長の写真です。写真終わり。
介護保険料の納め忘れにご注意を。高齢介護課、電話 775-5127、 ファックス 776-8872。 65歳以上の人、第1号被保険者は、次の1から5に該当する場合、保険料の納付方法を確認してください。 1. 65歳になった、特別徴収、年金転引きになるまで半年から1年かかります。その間、納付書または口座振替で納めてください。2. 転入した。前住所地で年金転引きだった人は、年金転引きが一旦停止します。転入した年度の保険料は、納付書または口座振替で納めてください。翌年度からは年金転引きになります。3. 転出、死亡した。資格喪失月の前月までが加入期間です。加入期間分の月割保険料額をお知らせする介護保険料額変更通知書を送付するので、確認して納めてください。4. 年金の差し止めで年金転引きが中止になった。納付書または口座振替で納めてください。5. 年金転引きだが修正申告などで保険料が上がった。保険料の増額分を納付書または口座振替で納めてください。1、2で翌年度以降も年金転引きにならない人は、納付書または口座振替での納付になります。未納が続く場合は、介護サービスの利用料の支払い方法が変更に。介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える制度です。制度の公平性を保つため、保険料を納めていない状態が長期間続く場合は、介護サービスの利用料の支払い方法が次の括弧1から括弧3に変更になる場合があります。括弧1、滞納状態で1年経過した保険料がある。利用料が全額自己負担になります。給付分を受け取るには後で市に申請してください。括弧2、滞納状態で 1年6ヶ月経過した保険料がある。利用料が全額自己負担になり、差し止めた給付費を滞納している保険料に充てることがあります。括弧3、時効のため納付できなくなった保険料がある。介護サービスを利用した時の自己負担額が3割または4割になることがあります。また、高額介護サービス費などの支給は受けられなくなります。納付が困難な場合は早めに相談を。特別な事情により納付が困難な時は保険料の分割納付や減額、審査ありを受けられる場合があるので、早めに高齢介護課に相談してください。イラストがあります。差し棒を持ったアッピーです。イラスト終わり。一人親家庭等医療費助成制度現況届の提出。子ども支援課、電話775-6819、ファックス774-5342。一人親家庭等医療費助成制度に登録している人、児童扶養手当受給者を除くは、引き続き受給資格があるかを審査するため、現況届の提出が必要です。対象者には、10月下旬に通知書を郵送しています。時、11月1日火曜から15日火曜、ところ、子ども支援課、持ち物、通知書に記載された必要書類、申し込み、直接子ども支援課へ。11月30日、いい未来は年金の日。11、いい、30、未来と書かれています。保険年金課、電話775-5137、ファックス775-9827、大宮年金事務所、電話652-3399。年金記録や将来の年金受給見込み額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか？日本年金機構のホームページにある年金ネットを利用すると、自分の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込み額を試算することができます。年金ネットについては、日本年金機構のホームページ、https://www.nenkin.go.jp/n_net/ をご覧いただくか、大宮年金事務所に問い合わせてください。国民年金保険料控除証明書を郵送。保険年金課、電話775-5137、ファックス775-9827、大宮年金事務所、電話652-3399。国民年金保険料納付済額は、確定申告や市・県民税の申告で社会保険料控除の対象になります。国民年金保険料控除証明書は、令和4年1月1日から9月30日に納付した人には11月上旬、10月1日から12月31日土曜に初めて納付した人には、令和5年2月上旬に日本年金機構から郵送されます。年末調整や確定申告時に利用してください。証明書に記載されている月以外の保険料を12月31日までに納付した場合は、領収証書を添えて申告してください。被扶養者の分も合算して申告できます。国民年金保険料控除証明書が届かない場合や、内容の確認は大宮年金事務所に問い合わせてください。電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金。 住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター、電話 775-3548、 平日9時から17時。給付額、1世帯あたり5万円。対象、次の1にいずれかに該当する世帯。1、基準日、9月30日に世帯全員の令和4年度分住民税均等割が非課税の世帯。世帯全員が住民税が課されている他の親族などから扶養を受けている場合、給付対象外。10月下旬から順次確認書などを送付。2、令和4年1月以降、予期せず収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった世帯、福祉総務課へ申請。新型コロナウイルス関連情報。最新情報は市ホームページをご覧ください。市ホームページの二次元コードがあります。西保健センター、電話 774-1411、ファクス 776-7355、市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター、電話 0570-002-203、毎日9時から17時。オミクロン株対応2価ワクチンの接種。接種券の送付時期は右表の通りです。接種可能日より早く接種券が到着する場合があります。表を読みます。前回接種日、8月1日から8月30日。接種券送付日、11月7日月曜。前回接種日、9月1日から9月30日。接種券送付日、11月28日月曜、表終わり。接種券の送付直後は、一時的に予約が埋まる場合がありますが、国から年内にすべての人が接種可能な量のワクチンの供給があるので、安心してお待ちください。なお、10月29日以降、市内で、ファイザー社のオミクロン株対応2価ワクチンを接種する場合、BA.4-5 対応のワクチンになります。乳幼児、6ヶ月から4歳への接種。乳幼児、6ヶ月から4歳用の新型コロナワクチンの接種を開始します。接種券は11月中旬頃に送付します。また、今後、生後6ヶ月を迎える人に随時接種券を送付します。対象者、接種日時点で生後6ヶ月から4歳の人、接種期間、11月中旬から令和5年3月31日金曜、回数、3回、3回で初回接種が完了、ワクチン、乳幼児用ファイザー社ワクチン。接種間隔。1回目接種から通常3週間以上を空けて2回目接種。2回目接種から通常8週間以上を空けて3回目接種。注意点。使用するワクチンは1回目の接種時の年齢に基づきます。例、1回目の接種時に4歳で、2回目接種までに5歳の誕生日を迎えた人は、3回目まで乳幼児用ワクチンを使用します。ワクチン接種は強制ではありません。職場や周りの人などに接種を強制することや、接種の有無で差別的な扱いをすることのないようお願いします。市ホームページの二次元コードがあります。新型コロナ陽性者の全数届出の見直し。東保健センター、電話 774-1414、ファクス 774-8188。陽性者登録窓口コールセンター、電話 0570-007-989。毎日9時から18時。 9月26日から全国一律で全数届出の見直しが行われ、医療機関から県ファーストタッチセンターへ提出される発生届の対象者が限定されます。発生届の提出対象外の人は、本人による陽性者登録などが必要です。発生届の対象者、4類型。1、65歳以上の人、受診日現在。2、入院が必要と医師が判断した人。3、重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の服用、または新たに酸素投与が必要と医師が判断した人。4、妊娠している人。上記4類型以外の人、陽性者登録または検査確定診断登録が必要です。詳しくは、県ホームページをご覧いただくか、陽性者登録窓口コールセンターに問い合わせてください。県ホームページ二次元コードがあります。陽性者の流れ、流れ図があります。届出対象者4類型、診療・検査・医療機関で陽性の場合、県陽性者支援センター健康フォローアップセンターのファーストタッチセンターへ発生届、ハーシス。ファーストタッチセンターから保健所などによる健康観察などの支援につながります。届出対象外、4類型以外。2通りあります。1つ目、診療・検査・医療機関を受診、陽性の場合、県陽性者支援センター、健康フォローアップセンターの陽性者登録窓口、マイハーシスに登録。電子申請で登録、パルスオキシメーター、ホテル療養希望の確認。陽性者登録窓口から、保健所などによる健康観察などの支援につながります。届出対象外4類型以外。2つ目、自己検査で陽性の場合、電子申請にて、県陽性者支援センター健康フォローアップセンターの検査確定診断登録窓口へ、パルスオキシメーターホテル療養希望の確認。そこから陽性者登録窓口マイハーシスに登録されます。陽性者登録窓口からは保健所などによる健康観察などの支援につながります。陽性者登録窓口マイハーシスに登録の部分に赤い丸で新と書いてあります。新は新しいの文字です。なお、ファーストタッチセンター陽性者登録窓口、検査確定診断登録窓口、保健所などによる健康観察などの支援の部分は、県陽性者支援センター、健康フォローアップセンターの枠に囲まれています。流れ図終わり。備蓄のお願い。新型コロナウイルスに感染した際、療養生活などで困らないよう、事前に食料、生活衛生用品の備蓄や医療機関が逼迫するのを回避するため、薬局などで購入できる国が承認した抗原定性検査キットの備蓄にご協力をお願いします。視聴通信輝くあげお英語教育。突然外国語で話しかけられると身構えてしまう人も多いのではないでしょうか。オンライン化が進み、いつでもどこでも世界中の人々とつながることができるようになった今、英語をはじめ外国語も話せるようになることがますます求められています。自信を持って英会話ができるようになるには、まず英語に慣れ親しむことができるよう、日常の中で自然と英語に触れられる環境が大切だと考えています。あげお市は国から教育課程特例校の指定を受けており、小学校1年生からの英語活動を実施しています。まさに 英語に慣れ親しみながら生きた英語を学ぶことを目指しています。中学生が実施しているオーストラリアとのオンライン交流授業では、これまで学習した英語表現を活用し、自分の思いを相手に伝えるためにジェスチャーを交えながら、なんとか意思疎通を図ろうと工夫する姿がありました。また、英語弁論大会では、とても流暢なスピーチに驚くとともに、生徒の皆さんのユニークな題目にも感心させられました。市内第1位を受賞した上平中学校の高橋文香さんは、埼玉県中学校英語弁論大会でも好成績を収め、さらなる躍進が期待されています。未来を担う子どもたちには、様々な機会を通じ、多くの体験にチャレンジして着実に成長していってほしいと願ってます。市長、畠山実。写真があります。小学校の授業を視察する畠山市長です。写真終わり。上尾市稲町消防広域課協議所の調印式。消防総務課、電話 775-1500、ファクス 775-2230。上尾市と稲町では、令和5年4月1日の消防広域化スタートに向け、10月7日に、上尾市と稲町における消防事務の委託に関する規約を制定するための協議所への調印式を行いました。この規約は、稲町から委託を受ける消防事務の内容、費用の負担方法などの取り決めが定められたものです。市民の皆さんにより良い消防サービスを提供できるよう、今後も準備を進めていきます。写真があります。左から、関口上尾市消防庁、畠山上尾市長、大島稲町長、安田稲町消防庁。写真終わり。防災行政無線を用いた情報伝達訓練。危機管理防災課。電話 775-5140。ファクス 775-9927。地震や武力攻撃などの災害時に、国から全国瞬時警報システム、J アラートを通じて送られてくる緊急情報を防災行政無線で確実に皆さんにお伝えするため、情報伝達訓練を行います。これは全国一斉に行われる訓練です。時、内容、下表の通り。表を読みます。時、11月2日水曜10時頃。内容、予定。緊急地震速報訓練。1、こちらは防災上尾です。2、ただいまから訓練放送を行います。3、緊急地震速報チャイム音。4、緊急地震速報大地震です。大地震です。これは訓練放送です。を3回。5、これで訓練放送を終わります。6. こちらは防災上尾です。時、11月16日水曜11時ごろ。内容、予定。情報伝達訓練。1. こちらは防災上尾です。2. これは J アラートのテストです。を3回。3. こちらは防災上尾です。表終わり。市内に設置してある防災行政無線から最大音量で一斉に放送されます。市内循環バスぐるっとくんのご利用を。交通防犯課、電話 775-5138、ファクス 775-9927。市内循環バスぐるっとくんは平成10年に運行を開始し、全9路線が 市内をくまなく走っています。予約、申し込みは不要で、一般的な路線バスと同じように乗車できます。お出かけや市内観光にぜひご利用ください。後ろ扉から乗車し、前扉から降車します。運賃は降車時に支払ってください。市内循環バスぐるっとくんの写真があります。運賃、費用100円。次の1から3に該当する人は無料です。1、未就学児。2、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保険福祉手帳のいずれかを所持する人。3、身体障害者手帳第一種、療育手帳第一種の所持者の介護者1人。2、3は、障害者手帳、または未来色 ID を運転手に提示してください。上平美濃木循環、上平菅谷北上尾線、原市河原吹線以外では、交通系 IC カード、パスモ、スイカなどが使用できます。回数券販売、ところ、東武バスウエスト、上尾営業所、古式屋 1015-1、費用4500円、50回乗車分。定期券はありません。時刻表路線図。市役所1階、各支所、出張所で配布しています。市ホームページでも確認できます。市ホームページの二次元コードがあります。ぐるっとくん同士とベニバナ号で乗り継ぎ。JR 上尾駅、北上尾駅ではぐるっとくん同士で。JR 桶川駅では桶川市内循環バスベニバナ号と相互に乗り継ぎができます。希望する人は乗り継ぎ前のバスを降りる際に乗り継ぎ券を運転手から受け取ってください。同一路線へは乗り継ぎできません。説明のイラストがあります。上尾駅、北上尾駅では追加料金無料。ぐるっとくんの西側路線から他の西側路線または東側路線へ。東側路線から他の東側路線または西側路線へ無料で乗り継ぎできます。桶川駅では100円割引。ぐるっとくん運賃100円から桶川市内循環バスベニバナ号への乗り継ぎは乗り継ぎ乗車券プラス大人100円が必要です。ベニバナ号運賃大人200円からぐるっとくんへの乗り継ぎは乗り継ぎ乗車券が必要です。無料。イラスト終わり。インターネットでぐるっとくんの到着時間をお知らせ。あと何分で来るの？バスの現在位置やバスの到着見込み時間をスマートフォンなどで確認できます。操作方法、簡単3ステップ。ステップ1、二次元コードを読み込む、または上尾市バス号で検索し、バスロケーションシステム、バス号にアクセスする。ステップ2、路線を選択してくださいを押し、乗車する路線を選ぶ。ステップ3、停留所を選択してくださいを押し、乗車する停留所を選ぶ。バスロケーションシステム、二次元コードがあります。バスロケーションシステムバス号のスマートフォンの画面のイラストがあります。アッピーのイラストがあります。手にスマートフォンを持ったアッピーです。イラスト終わり。パート・アルバイトの収入と税金。住民税の問い合わせ。市民税課。電話 775-5131。ファクス 775-9846。所得税の問い合わせ。上尾税務署。電話 770-1800。代表。自動音声案内の2を選択。給与収入に対する税。パートやアルバイトなどで得た給与収入は、所得税や住民税、 市県民税の課税対象になります。住民税。住民税には均等割と所得割があります。均等割と所得割の合計額が住民税額となります。所得税。所得税は基礎控除だけの場合、給与収入が103万円を超えると課税対象になります。詳しくは上尾税務署へ問い合わせてください。 1. 均等割。前年の合計所得金額が41万5千円、給与収入96万5千円を超えると、年額5千円の均等割が課税されます。扶養親族がない場合。2. 所得割。前年の総所得金額等が45万円、給与収入100万円を超えると課税されます。扶養親族がなく、所得控除が基礎控除だけの場合。例。収入が給与収入だけで120万円。扶養している親族がなく、所得控除が基礎控除だけの場合。まず、給与収入から給与所得控除と基礎控除を差し引きます。住民税。120万円給与収入マイナス55万円給与所得控除。中1。中1、給与所得控除。給与所得控除は収入により異なります。住民税、所得税共通の計算式。中終わり。マイナス43万円基礎控除イコール22万円課税標準額。所得税120万円給与収入マイナス55万円給与所得控除マイナス48万円基礎控除イコール17万円課税所得金額。次に税率などから住民税所得税を算出します。住民税22万円課税標準額かける 10%税率一律マイナス2500円住民税の調整控除。中2。中2、調整控除。所得税と住民税の人的控除額、基礎控除などの差額を調整するための控除です。中終わり。プラス5000円均等割イコール24500円。所得税17万円課税所得金額かける 5% 税率所得により7段階かける 1.021 復興特別所得税イコール8600円。この場合の税額は住民税24500円、所得税8600円となります。住民税における配偶者控除と配偶者特別控除。納税義務者とその配偶者それぞれの所得に応じて、納税義務者が配偶者控除または配偶者特別控除を所得控除として差し引くことができます。下表参照。ただし、納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられません。表を読みます。表。令和5年度、令和4年分、配偶者控除額、配偶者特別控除額の一覧表。配偶者控除。配偶者の合計所得金額48万円以下。参考、給与収入に換算した金額。以降、換算した金額と言います。103万円以下。納税義務者の合計所得金額、900万円以下、33万円。900万円超、950万円以下、22万円。950万円超、1000万円以下、11万円。1000万円超、適用なし。配偶者の合計所得金額、48万円以下、配偶者の年齢が70歳以上、換算した金額103万円以下、 納税義務者の合計所得金額900万円以下38万円、900万円超950万円以下26万円、950万円超1000万円以下13万円、1000万円超適用なし。配偶者特別控除。配偶者の合計所得金額48万円超100万円以下、換算した金額103万円超155万円以下、納税義務者の合計所得金額900万円以下33万円、900万円超950万円以下22万円、950万円超1000万円以下11万円、1000万円超適用なし。配偶者の合計所得金額100万円超105万円以下、換算した金額155万円超160万円以下、納税義務者の合計所得金額900万円以下31万円、900万円超950万円以下21万円、950万円超1000万円以下11万円、1000万円超適用なし。配偶者の合計所得金額105万円超110万円以下、換算した金額160万円超166万7999円以下、納税義務者の合計所得金額900万円以下26万円、900万円超950万円以下18万円、950万円超1000万円以下9万円、1000万円超適用なし。配偶者の合計所得金額110万円超115万円以下、換算した金額166万7999円超175万1999円以下、納税義務者の合計所得金額900万円以下21万円、900万円超950万円以下14万円、950万円超1000万円以下7万円、1000万円超適用なし。配偶者の合計所得金額115万円超120万円以下、換算した金額175万1999円超183万1999円以下、納税義務者の合計所得金額900万円以下16万円、900万円超950万円以下11万円、950万円超1000万円以下6万円、1000万円超適用なし。配偶者の合計所得金額120万円超125万円以下、換算した金額183万1999円超190万3999円以下、納税義務者の合計所得金額900万円以下11万円、900万円超950万円以下8万円、950万円超1000万円以下4万円、1000万円超適用なし。配偶者の合計所得金額125万円超130万円以下、換算した金額190万3999円超197万1999円以下、納税義務者の合計所得金額900万円以下6万円、900万円超950万円以下4万円、950万円超1000万円以下2万円、1000万円超適用なし。配偶者の合計所得金額130万円超133万円以下、換算した金額197万1999円超 215,999円以下。納税義務者の合計所得金額900万円以下3万円。900万円超950万円以下2万円。950万円超1000万円以下1万円。1000万円超適用なし。表終わり。
揚げお産業祭。来てみて、美味しく楽しい揚げお。11月12日土曜、13日日曜、10時から15時30分、雨天決行。商工課、電話 777-4441、ファクス 775-5024、農政課、電話 775-7384、ファクス 775-9872、市観光協会、電話 775-5917、ファクス 775-5024。秋の風物詩を3年ぶりに開催します。今年は会場を新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、市民体育館と有尾揚尾に会場を分けて開催します。農業の揚尾アグリフェスタ、商業の揚尾祭り、工業の揚尾工業フェアの3祭りで、揚尾の産品や様々な企画が楽しめます。市観光協会ホームページの二次元コードがあります。市民体育館、11月12日、開会イベント、1、2022フレッシュ揚げおとゆるキャラ大集合、時9時50分から、2、開会セレモニー、時10時から、ゆるキャラの相田コツミくん、アッピー、ベルーニャ、2022フレッシュ揚げおの皆さんの写真があります。参加して楽しもう。3、農産物共進会。鉢植え、植物や農産物がずらりと並び、それを来客が見ている写真があります。見て楽しもう。4、クラシックミニライブ。時、10時40分から。内容、揚尾市を代表する音楽家2人による生演奏。小針彩奈さん、マリンバ。赤間明子さん、ピアノのお二人の写真があります。11月13日、参加して楽しもう。5、アッピーベーゴマイベント。6、親子ロボット教室。予約終了です。7、全日本製造業駒大戦中央抗議戦場所 in 揚尾工業フェア2022。全日本製造業駒大戦のイラストがあります。見て楽しもう。8、ウルトラマンデッカーショー。時、1、11時30分から。2、14時30分から。ウルトラマンデッカーの写真があります。コピーライト、つぶらやプロ。コピーライト、ウルトラマンデッカー制作委員会、テレビ東京。両日開催。参加して楽しもう。9、アグリフェスタ。10、SDGs の取り組み紹介、景品付きスタンプラリー。11、大型トラック試乗会。大型トラックの写真があります。12、高所作業車試乗体験。高所作業車の写真があります。13、ドローンデモフライトシュミレーター体験。ドローンの写真があります。14、ストリートピアノアットマーク揚尾産業祭。15、
揚尾お土産観光センター出張販売。16、物産の販売、模擬店、各種相談コーナー。17、市内工業製品の展示、体験。18、揚尾の積み田畑作用具、パネル展示。積み田畑作用具が並べられた写真があります。19、カプセルトイ、揚尾伝説の販売。見て楽しもう。20、各種団体舞台演技。内容、キッズダンスやフラダンス、民謡など。市民体育館案内図がありますので、説明します。揚尾駅から市民体育館へのバス通りにある出入り口を入ると、すぐ右側に16、相談啓発コーナー、即売コーナーがあります。先へ進み、同じく右側に市民体育館の建物があります。市民体育館内は工業フェア、農産物共進会が行われます。イベント番号3、5、6、7、10、13、14、15、17、18、19が行われます。体育館の前のステージでは、イベント番号1、2、4、8、20が行われます。また、市民体育館の向かい側のスペースは、出入り口に近い方から順に、9、アグリフェスタ、模擬店コーナー、飲食スペースとなり、体育館前のステージの奥の場所で、11の大型トラック試乗会と12の高所作業車試乗体験が行われます。また、市民体育館東側道路にある出入り口には臨時バス乗り場があり、アグリフェスタ模擬店コーナーの間を通って市民体育館の建物に行きます。さらに、市民体育館に隣接する百合ヶ丘公園は飲食スペースとなっています。案内図の説明を終わります。ありをあげを。11月12日、見て楽しもう。それいけアンパンマンショー。時、1、11時30分から。2、14時30分から。イラストが2つあります。ショーの幕開けとアンパンマンショーの登場キャラクターの絵です。イラスト終わり。11月13日、見て楽しもう。22、埼玉武蔵ヒートベアーズ公式チア、B ガールズパフォーマンス。時、11時から。B ガールズのロゴマークと、公式チア B ガールズの写真があります。両日開催、参加して楽しもう。23、フリーマーケット。24、物産の販売、模擬店、各種相談コーナー。25、巨大ふわふわ海賊迷路。26、ぐるっとくん運転席体験。ぐるっとくんの写真があります。見て楽しもう。27、各種団体舞台演技。内容、チアダンスやヒップホップ。埼玉県出身のアイドルなど。ありをあげをの案内図がありますので説明します。ありをあげをのイベント広場ではステージで、イベント番号21、22、27が行われます。東平面駐車場では23、フリーマーケット、 25、巨大ふわふわ海賊迷路、26、ぐるっとくん運転席体験のイベントスペース。イベント番号24、相談啓発コーナー、
即売コーナー、
飲食スペースとなっています。案内図の説明を終わります。会場アクセス。市民体育館、百合ヶ丘公園の会場には駐車場がないので、無料シャトルバスを利用してください。車でお越しの場合は、UD トラックス株式会社臨時駐車場、または有尾上尾駐車場を利用してください。大谷中学校には駐車できません。会場周辺の地図があります。JR 上尾駅から上尾丸山公園方向へ向かって走っているのが市民体育館通りです。市民体育館、その横に百合ヶ丘公園、さらに先の道路向かい側に有尾上尾と有尾上尾東平面駐車場があります。臨時無料バス停留所の場所を説明します。市民体育館は市民体育館東側出入り口です。有尾上尾は建物の東側角で東平面駐車場の前です。UD トラックス株式会社の臨時駐車場は日産通りから入ったところにあり、建物の向かい側にあります。バス停は建物の前です。臨時バス運行。臨時バスは無料です。それぞれのバス停間に往復の矢印です。市民体育館。市民体育館東側出入口と有尾上尾の間は8時45分から16時30分の間順次運行。市民体育館と UD トラックス株式会社臨時駐車場の間は9時30分から17時の間順次運行。市民体育館と上尾駅西口、埼玉りそな銀行上尾西口支店前の間は8時45分から16時30分の間順次運行します。感染拡大防止のため3密の回避、体調不良時の来場自粛、こまめな手指消毒、食事中以外のマスク着用、大声の自粛などご協力をお願いします。イベント内容は変更または中止となる場合があります。11月は子ども・若者や女性を守る月間です。地域で守る児童虐待・DV 防止。児童虐待防止推進月間。子ども家庭総合支援センター、電話 783-4964、ファックス 774-5342。もしかして、ためらわないで、189、いち早く。オレンジリボン、子ども虐待防止のシンボルマークのイラストがあります。虐待は子どもの心や体を傷つけ、健やかな成長、発達を損ないます。また、重度の障害や死に至る場合もあります。もしかして虐待かなと思ったら、右表の相談機関に連絡してください。秘密は厳守します。表があります。相談機関、電話ファックス番号、相談時間などの順です。児童相談所全国共通ダイヤル。電話189、いち早く。24時間対応。子ども家庭総合支援センター。電話 783-4964、 ファクス 774-5342。 月曜から金曜、祝日年末年始を除く、8時30分から17時。埼玉県中央児童相談所、電話 775-4152。 月曜から金曜、祝日年末年始除く、8時30分から18時15分。上尾警察署、電話 773-0110、 24時間対応。緊急の場合は110番。表終わり。児童虐待とは、4つあります。順に読みます。身体的虐待。殴る、蹴る、叩く、家の外に締め出すなど。心理的虐待。言葉で脅かす、無視する。兄弟間で差別的扱いをする。子供の前での暴力、面前 DV など。面前 DV とは、子供自身に虐待はなくても、DV を子供が見聞きすると虐待行為にあたります。被害を受けた子供は過度に緊張する、暴力的になるなど、発達に悪影響が及ぶ可能性があります。性的虐待、性行為を強要する、見せる、性器を触る、触らせるなど、育児放棄、ネグレクト、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、病院に連れて行かない、子供だけ家に残して外出するなど、児童虐待は社会全体で解決を。気づいてください。SOS のサイン。児童虐待の防止には、妊産婦や子育て世帯の孤立を防ぐことが大切です。地域の人のちょっとした声かけが孤立防止につながります。ヤングケアラーについて、本来は大人が担うような家事や介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の子供をヤングケアラーと言います。責任や負担が大きいほど学業に影響を及ぼす可能性があります。11月は埼玉県ケアラー月間です。地域で見守り、支えていきましょう。詳しくは県ホームページをご覧ください。県ホームページの二次元コードがあります。子ども・若者育成支援推進協調月間、青少年課、電話 776-2488、ファクス 776-2117、子ども家庭総合支援センター、電話 783-4964、ファクス 774-5342。 子ども・若者育成支援に関する国民運動の一層の充実や定着を図ることを目的として、毎年11月を協調月間と定めています。少子化や就業形態の多様化、情報化社会の発展により、子ども・若者を取り巻く環境が大きく変化しています。フリーターやニートと呼ばれる若者の数が高水準で推移するなど、若者の社会的自立の遅れも深刻です。また、子どもの貧困、児童虐待、いじめ、不登校、薬物乱用の低年齢化、少年による凶悪犯罪などの相次ぐ発生や、青少年の健全な育成を阻害する恐れのある違法・有害情報の氾濫も懸念されています。家庭、地域、学校、関係機関で、子ども、 若者育成支援に対する理解と各種活動への積極的な参加、協力をお願いします。青少年健全育成推進大会、青少年課、電話 776-2488、ファックス 776-2117。この機会に青少年の健全育成について一緒に考えてみませんか？時、内容、下表の通り。ところ、文化センター。駐車場に限りがあるので、公共の交通機関を利用してください。表を読みます。時、内容の順です。11月26日土曜、13時から、内容、青少年育成功労賞の表彰。14時15分から、青少年育成団体実践活動発表。14時50分から、宮本正治さんの講演会。表、終わり。女性に対する暴力の根絶。女性に対する暴力をなくす運動。11月12日土曜から25日金曜。男女共同参画推進センター。電話 778-5111。ファクス 778-5112。パープルリボン。女性に対する暴力をなくす運動のシンボルマーク。のイラストがあります。暴力は犯罪となる行為を含む深刻な人権侵害です。いかなる状況にあっても決して許されるものではありません。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う生活不安やストレスによる配偶者などからの暴力、DV の増加や深刻化が懸念されています。特に、配偶者やパートナーなどからの暴力、DV、面前 DV、子供の前での暴力、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメントなど、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。女性に対する暴力をなくす運動をきっかけとして、暴力や人権尊重について考えてみませんか？相談窓口。一人で悩まず相談を。女性の約4人に1人、男性の約5人に1人は、配偶者から暴力被害を受けたことがあり、女性の約10人に1人は何度も受けているという内閣府の調査結果があります。自分さえ我慢すればいい。相談するほどのことはない。自分にも悪いところがある。どこに相談すればいいのかわからない、など悩みを抱えているときは一人で悩まず相談してください。女性に対する暴力根絶のためのシンボルマークがあります。マークの絵を説明しますと、女性が腕を前で交差して、バツの形を作っています。表があります。相談期間、電話番号、相談時間の順です。相談期間、市男女共同参画推進センター、3つあります。DV 電話相談。電話番号 778-5110。 相談時間、月曜から金曜、10時から12時、13時から16時。女性のための相談、予約制 778-5110。毎週水曜、10時から12時、13時から16時、 1回の相談は50分。女性のための法律相談、予約制。778-5110。毎月第3火曜、13時から16時。1回の相談は30分。相談期間、埼玉県、3つあります。男女共同参画推進センター、600-3800。月曜から土曜、第3木曜を除く、10時から20時30分。男性のための男性臨床心理士による電話相談。601-2175。毎月第1、第3日曜、11時から15時。配偶者暴力相談支援センター。DV 相談担当。863-6060。月曜から土曜、9時30分から20時30分。日曜祝日、9時30分から17時。相談期間。電話相談、3つあります。DV 相談プラス。0120-279-889。つなぐ、早く。24時間受付。DV 相談ナビ。#8008。晴れれば。配偶者暴力相談支援センターの受付時間内。上尾警察署、警察安全相談担当。773-0110、24時間対応。緊急の場合は110番。相談期間。チャット、メール相談。DV、お悩みチャット、@埼玉。相談時間。日、水、金、15時から20時30分。DV お悩みチャット@埼玉の二次元コードがあります。相談期間。性暴力についての相談。二つあります。アイリスホットライン。性暴力等犯罪被害専用相談電話。839-8341。24時間対応。キュアタイム。相談時間、毎日17時から21時。ホームページ、https://curetime.jp/。表終わり。特に記載のないものは、祝日、年末年始は除きます。市男女共同参画推進センターでは、配偶者暴力相談支援センター業務を行っています。DV 防止セミナー、子ども虐待と DV への統合した視点で考える。子どもが虐待死する背景の一つに DV があります。児童虐待と DV は別々の視点から支援をすることが多く、それを家庭内 DV として統合して支援するにはどうすればよいのか、これからの支援のあり方について学びます。時、11月22日火曜10時から12時、受付9時30分から、ところ文化センター、講師、奥山真紀子。対象、市内に在住、在勤、在学の人。定員、60人、 先着順。申し込み、11月1日火曜から電話で、男女共同参画推進センターへ。プロフィル、奥山真紀子。社会福祉法人、子供の虐待防止センター理事、医学博士、小児科専門医、子供の心専門医、日本小児精神神経学会認定医、埼玉県立小児医療センター、国立生育医療研究センター退職後、子供の虐待防止センター、子供と家族のメンタルクリニック山猫嘱託医師として、世田谷区児童相談所に勤務。奥山真紀子さんの顔写真があります。